Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。さて DJ のビス東京ライブ、今回は初のゲストをお迎えしております。名古屋を中心に活躍している特徴的なボーカルが魅力のこの女性アーティストです。今日のゲストはこの方です。
藤森愛です。
藤森愛。Best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト藤森愛さんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかいい声ですね。
ありがとうございます。いい声ですね。こう
声優とかでもいけそうな感じの。
いやいやいや、もうのびさんの方がいい声です。いや
僕一応ねこれやらせてもらってるんですけど、長いこと本当になんか今入りの声がいいなって思って。
あ、本当ですか。いやもう光栄です。
いやシンガーソングライター藤森愛さんをお迎えをしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
いきなりで申し訳ないんですけど、はい、藤森さんと僕は誕生日が一緒なんですよ。
え、そうなんですか。
8月12日ですよね。
そうです
そうなんです。一緒なんですよ。
すごい、
は
い、
あの年は一回りぐらい違うんですけど本当にそう。
あ、私あんまり自分と同じ誕生日の方ってお会いしたことない
ん
ですよね。
いないですよね、あんまり。
いないですね。
そうなんですよ。貴乃花親方が多分一緒なんですけど。
そうなんだ。
そうなんですよ。
知らなかったです。
大体あのお盆なんで、周りの友達が帰省してたりとかしてね、あんまり誕生日祝ってもらえなかったりとかするじゃないですか。
そうなんですよ。もうなんかもう宿命ですよね。夏休みのお盆休みの誕生日の子は、教室でみんなに祝ってもらえないという。
そうなんですよ。プレゼントとかもらえないでしょう。
もらえないです。
もうあれがね、羨ましかったです。だから9月10月の誕生日の人たちが。
そういいですよね。
ね、そんな藤森さんを今日お迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
藤森さんの活動というか、まだね、藤森さんのお名前ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
ちょっと一言自己紹介を。はい、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、自己紹介を。
自己紹介を、はい、
そうですね、名古屋を中心に、在住で活動しています、はい、関西とか、関東の方にも精力的に活動をしていまして、はい、月にそうですね8、9本ぐらいこうライブをして、各地へ飛び回っています。
はい、
はい、そうですね、今年で活動は5年目になりまして、
はい、
はい、ギター一本抱えていろんなところに歌を届けに行ってます。
よろしくお願いいたします。
はい、
今24
ですね。
4歳。
はい、
若いな、すごい。でもなんかあれですよね、テイラーギターの、
はい、
なんていうんですか、アーティストなんですよね。所属じゃないな。
所属ではないんですけれども、公認をいただいてまして、私が愛用しているテイラーギターは 316CE という、うんうんうん、版なんですけれども、はい、メープルで、メープルというあの木材を使っていて、それを ずっと愛用してます。
すごいですね、楽器メーカー公認のアーティストって僕多分初めて会ったんですけど。
あ、そうですか。
なんかそれどういう感じ、なんかオーディションみたいなのがあってっていう感じなんですか。
あ、いえいえ、いろんなご縁があって、で、お声掛けいただいて、で、テイラーのイベントにもいろいろ出演させていただいてるんですけれども。
この間アメリカにも行ってらっしゃいましたもんね。
そうですね、はい、ナムショーという
すごいな、
はい、イベントに
国際的に活躍をしていらっしゃる藤森愛さんでいらっしゃいますけれども、はい、ね、そもそも音楽に触れたきっかけ、
そうですね、触れたきっかけは
いつ頃からだったんですか。
遡るとすごく前なんですけれども、幼稚園の年長さん、
はいはい、
6歳の頃にピアノを始めて、
6歳からピアノ、6歳で初めてピアノに触った。
そうです、そうです、はいはいはい、それが音楽に初めて触れた瞬間ですね。でそこから10年ぐらいピアノとエレクトーンをやっていて、はいはいはいはい、ギターは一切触ってなかったんですね。
あ、そうなんですね、ずっと鍵盤だった。
そうです、そうです、
はいはい、
で小学5年生の時とかに、自分で作詞作曲して、オリジナル楽曲を、コンクールに出したりとか、はい、ピアノで作ってですね、やったりとかしてて、でギターに触れたのは高校生の時です
、ね、じゃああれですね、10年ぐらいは、
はい、もうピアノオンリーでしたね。
ピアノオンリーできて、
はい、
でいきなりギターに触れて、高校生の時に。
そうです、そうです。
それどういうきっかけだったんですか、ギターに触れたのは。
きっかけは、まず高校生の時に、合唱同好会という部活が、
合唱同好会、
はい、
なんか
あって、
おしゃれな感じですね。いかついですね、合唱同好会。
そうです、漢字いっぱい並んで ね、
書けるかどうか怪しいですけど、
は
い、書けます、大丈夫です。
そこに合唱部だと思って所属したら、みんななんかギターを持って軽音部状態になってたんですね。
当時そういうことになってしまってたんですね。
そうです、そうです。
昔は合唱やってた感じなんですね。
徐々にみんなが楽器を持ち始めてて、で私は歌を歌いたかったので、最初ボーカルだけだったんですけど、何せなんか練習することがあまりなくて暇で、
はい、
じゃあ私もアコギちょっと触ってみようかなっていうので触り始めて、そこからもうギターに惚れ込んで。
いいじゃないかこの楽器って言って。
そうです、そうです。
じゃあその音楽理論みたいなものは大体そのピアノの特に分かってて。
そうですね、
コードがどうだとかっていうのは分かっていて、ギターをやってみたらおおってなった
っ。もうハマっちゃって、
これが私の楽器だってなったんです
か。もうそこからピアノはあんまり触らなくなって。
あ、そうなんですか。今でも作曲はギターでするんですか。じゃあ今
そうですね、ギターでやって、もうピアノはもう猫踏んじゃったぐらい。
そんなことないでしょ。10年やってればもうちょっと弾けるでしょ。なんか
いやでも人間ね、楽器触らないとね忘れますよ。
まあね、まあでも三つ子の魂100までっていうぐらいですから、子供の時にずっとやってればまあある程度はね、
触ったら思い出すかなぐらいの感じですかね。
まあ楽譜は読めますみたいな。
楽譜は読めます
ですね、
はい、
なるほど。でそっからじゃあ、まあ、軽音楽の道に。
そうですね、
軽音楽というかね、そのギター弾き語りだったんですか、最初からやってたのは。
そうですね、カバー曲を弾いたりとか、あとそうですね、エレキで、コピー版をしたりとか。
なるほど、
はい、結構ロックな曲を
やっていた。
やってましたね。
で藤森愛ですって言って活動し始めたのは、
高校卒業して2年後ぐらいからですね、路上ライブを最初やってて、でだんだんとライブハウスにも出るようになって、はい、今ではいろんなところに。
なるほど、
はい、回るようになったんですけれども。
今ライブはでも基本的に弾き語りスタイル。
そうですね、ほぼほぼ弾き語りで、たまにカホのサポートをつけていただいたりとか。
ワンマンライブっていうとバンドスタイルでいく感じですか。
そうですね、もうドラムとキーボードとあとベースで、昨年の12月にもフルバンドスタイルでワンマンライブをしたんですけれども。
なるほど。でそこで、名古屋を今拠点にされていて、東京、はい、大阪いろんなところに行きながら活動されていると、
はい、そうですね。
わあ、なんかいいですね、その音楽をちっちゃい時からやってきて、ある時ギターに変わってバンドをやって弾き語りみたいなね。
そう、
王道シンガーソングライターコースみたいなのをこうバーっと。
あ、そうですか。
なんかね、僕の知ってる人はそういう道を歩んできてる方が多くて、やっぱ小さい時にエレクトーンピアノをやっていて、そこからピアノで行く人もいれば、途中でこうギターに行く人もいて、なんかいろいろあるんですけど、 でもやっぱり小さい時に音楽を触れているに触れているっていうことが、その大人になってから音楽をやりたいっていうところの欲求につながっていくのが、面白いなと思いながらいつも見てるんですけど、
幼少期の影響はやっぱり強いですね。ずっと音楽に触れていたっていう環境がやっぱり今につながってるのかなって。
どんな音楽を聴いてたんですか、小さい時は。
小さい時は、ポップスはあんまり触れてなくて、やっぱりピアノとかエレクトーンだったので、オーケストラ、
クラシックの、
そうですね、千と千尋の神隠しの、サウンドトラックとか、そっちばっかり聞いてました。
千と千尋を小さい時に見ていたっていうのがすごいですね。もうジェネレーションギャップを感じました今。
そうですか。
僕大人になってからですもんね。
あ、そうなんですね。
そうか、そうですよね、約10年の年齢差、今日お届けしております藤森愛さんをゲストにお迎えをしております。早速藤森さんのナンバーをちょっとお届けしていこうと思うんですけども、これはすいません、どう呼んだらいいんでしょうか。レグルス、
レグルスです、
どういう意味ですかこれ。
ですね、レグルスというのは、星の名前で、私8月12日の誕生日ご一緒ですけれども、獅子座じゃないですか、8月生まれの方は。獅子座の一等星の星の名前がレグルスなんですね。
知りませんでした。
あ、これはこれは
もうちょっと今日一つ賢くなって
きます。豆知識として覚えててください。知ってるレグルスって
明日飲みながら喋れますよこれね。
ちゃんと言えますか。
そうレグルス、レグルスっていうんで
ちゃんと説明してくださいね。
でそのタイトル、
そこから取りまして、この曲は先にタイトルが決まってたんですね。ワンマンライブで、初めてのワンマンライブでレグルスというタイトルをつけた、ライブをしたんですけれども、そこに向けて曲を一曲作りたいと思ってできた曲がこの曲で、でその獅子座の一等星なんですけれども、十二星座の中にある星の中では一番暗い星、
獅子座の中では一番明るいけれども、
そうですそうです、
そうですよね。
十二星座、魚座とか、乙女座とかの中の一等星にある十二個の一等星の中では一番暗い星なんですね、でその一等星でありながら暗いという部分がなんかちょっと自分と重なったところがあって、こう迷いとか、あと人間誰しもこうダークな部分も持ち合わせてるじゃないですか、なんかそういう部分が自分とすごく重なって、そんななんていうんですかね、不安とかコンプレックスもこう光り輝くレグルスのように強さに変えていけたらいいなって思って、書いた曲になっています。
お届けをしてまいりましょう。藤森愛さんでレグルス。
期待してるほど効果はないのに、すがりついてる手に、しなよ。なくした瞬間に心臓から襲いかかる得体の知れない、漠然とした何かが迫ってくる。それは夢か未来か、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
お届けをいたしましたナンバー藤森愛さんでレグルスというナンバーでございました。今日のゲストシンガーソングライター藤森愛さんお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
特徴的なボーカルですね。なんか
そうですか、
すごくこう耳に残るというか、はい、一番最初に聞いておって思うっていうか、なんか綺麗な曲を綺麗なボーカルで歌うとすごくいいんですけど、
うん、
逆にこう聞き流されてしまいがちなんですよね。
うん、
藤森さんの曲を初めて聴いたときに、うん、わっと思って、そのまま聴いてしまったっていう感じだったんですよ。
あ、
初めて音源を聴いたときに、だからなんかね、いやいいなと思ってこの歌い方は最初歌を始めたときからこういう歌い方だったんですよ。なんか紆余曲折があったんですか。
あったと思いますね。
うん、
何せ最初合唱部に、うんうんうん、小中と入っていたので、
ソプラノ
ですね。だからもう、うん、わーみたいな声で歌ってたと思うんですね。で、まあ、高校生の時にその軽音部で、
はい、
こう J-POP に触れてからだんだんと歌い方変わったのかなと思います。
喉が強いんですかね。なんか
いや、どうなんですかね。あまり近くない。
結構な張り方をしてる部分もあったりとかするじゃないですか、今の歌とかでも。
でも喉を張ってるという感覚はなくて、
うんうん、
歌ってる時はこうなんか体の中を振動させてる感覚なんですね。
じゃあもともとちゃんとその発声とかはきちっとその合唱の時にやってるからですかね。なんか
かもしれないです。
パワープレイをする人ってこう喉を潰しがちだったりするじゃないですか、ポピュラーの世界だと。なんかそんな無理してる感じもなくて、やっぱりだからバーンと出てる声がすごい自然だったりもするんですけど、だから持ち声がなんかね、面白いんですかね。ちょっと違う持ち声なんでしょうね。
そうです、なんか体を響かせてる感覚の方がこう張ってるよりも、そうですね、響かせてる感覚の方が強いですね。
いや、藤森愛さんを今日はお迎えをしております。藤森さん今24歳。
はい
ね、若い。
そうですかね。
でも10代からだから音楽の道に入って、
はい、
最初は周りの人心配したんじゃないですか、音楽みたいな。
あ、いやでも
ご家族とか
ほとんどそんな声はなく、その母もすごく応援してくれていて、で、すごく環境にも恵まれていたなって今思っていて、そのなんていうんですかね、アドバイスをくれる先輩とかにすごく囲まれていたので、だからこう今の活動があるんだなって思ってますね。
迷いみたいなものはあったんですかね。
迷いですか。
音楽に行こうか、普通にこの大学出て就職してみたいな道に行こうかみたいな。
あ、それはありましたね。最初は音楽の道に進むつもりはなくて、高校生の時は漫画家か学校の先生かっていうどっちかに進もうと思ってたんですね。
また随分こう振り切った感じですよ。
そうですね、
両方
なんかやりたいことがたくさんあって、で中高とかはもう本気で漫画家になろうとしてて、で漫画セットとかも全部一式揃えて、毎日書いてましたね、漫画を。
どんな漫画書いてたんですか。
少年ジャンプ系の戦闘もの、
チーム組んで旅に出るような感じのやつ
そうなやつとかも結構好きで書いてましたね。キャラクターとか結構一から考えてストーリー立てて、ネーム書いてとかもやってました。
なんで その道をに行かなかったんですか。
なんかいや、これじゃないって思ったんですよこれ職業じゃないって思って、
趣味だ、
好きな時に好きな絵を描きたいって思ったんですよね。
今実はペンネーム別のペンネームで描いてるとかってないですか。
ないですね、残念ながら。やろうかな、
藤林愛とか。
藤林愛いいですねそれ。
そうそうそう、
それやろうかな
藤木愛、藤林愛、藤森愛みたいな。
あ、いいですねあと一つなんかできますね。
そうそうそうそう、何をやるかですよね学校の先生やったりに藤木愛で、
藤木愛で名前変えてやるんですか。
そうそうそうそう、偽名でしょ、ね、学校教師やるっていう
話題性ありますね。
新たな感じでなんかちょっと捕まりそうですよね。
そうですね、ダメですね多分ね
じゃあ、まあ今でも、絵を描いたりはするんですか、自分で。
そうですね、描いていて、うん、ファースト EPI っていう一番新しい CD のジャケットとかは私が描きました。ま
あ、すごい。今時あるじゃないですか、ね、パソコンで書くやつとかもある。手で書いたんですか、それは。
手書きで、パソコンで書くのはちょっとできなくて、もうアナログに手書きで書いて手で塗ってって感じですね。
いいですね。でもそれをこう入稿して出来上がってきた時の感動みたいなのは、
ね、いやーもうすごいですよ。
印刷されているみたいな。
そんな感じじゃないですけど。印刷されている。いや、なんかもう我が子が生まれてきたって感覚ですね。
いや、でもいいですよね、それ。自分の作品をもう、ジャケットってこう結構人任せになったりする部分でもあるじゃないですか、音楽ミュージシャンなので、なんかそこまでできる人もまあ多いと思いますけど、なかなかいないと思う。でもそ、ね、デザインまで自分でこうこだわって
やるってい
うのはすごいですね。
そこ中の歌詞カードのなんか文字の配列はこうしてとか、
なるほど。
そう、自分にも結構こだわりが出ちゃうというか、もうこだわりたいんですよね、デザインをしたいので、
いつまで経っても終わらないやつですね、作品が。
終わらないです。永遠にこの文字のこの隙間とか気になります。
歌詞カードも手書きだったんですか。
いや、手書きはしてないです。こうパソコンなんですけど、こう幅とか、あの絵の位置とか、はいはいはい、全部自分で決めてやってます。
いやー、藤森愛さんを迎えしておりますね。今日はどんどん曲をお届けして、生演奏も今日はいただける、はい、ということなので、お楽しみにしていただければと思うんですが、続いてはこのベイビーベイビーという、こうセカンドマックスシングルから、
はい、
サラウンドというナンバーをお届けをしていくんですが、これどういうナンバーでしょうか。
はい、この曲はですね、そうですね、皆さんにもこうそれぞれ好きなものがあると思うんですよね、好きな人だったり、物だったり、景色だったり、いろんな形であると思うんですけれども、でもそれをこう大切に思えば思うほど、こうちょっと突き放したくなったり、嫌な部分が見えてしまったり、なんかそれでもそばにいてほしい、そばに置いておきたい、そんな大切なものへのこうラブソングを書きました。あ、
周りをこう囲まれるという意味でのサラウンドなんですか。
そうですね、
なるほどね、
はい。
お届けをしてまいりましょう。藤森愛さんでサラウンド。
そばにいてくれる、どんな時も変わらぬ愛で、時々その優しささえも苦しくなるよ。今までもらった分、どれくらい返せるかな。もらいすぎてもマイクに向けて歌うことしかできない。大切に思うほどうまく向き合えない。なぜだろう、話したくない。何度も突き放したこともあったけれど、鳴り響け止まる
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバー藤森愛さんでサラウンドというナンバーでございました。本当にこうバンドサウンドがっつりな感じですね。音源、
そうですね、音源はもうバンド音源というふうに、
バンド音源藤森愛バンドみたいな人たちがいるんですか？
いや、固定はしてなくて、固定はしてない、そのイベントごとライブごとに、
う
ん、お願いしてます。
なるほどね。なんかいいサウンドですよね。こう、
ありがとうございます。
女性ボーカルの力強さみたいなのが引き立つサポートだなと思いますけど。
いや、嬉しいです。
はい、今日もね、ぜひ皆さん藤森さんの音源を聞いて、この後 生演奏もありますけども、ね、音楽を聞いていいなと思った方ぜひねライブに遊びに行ってほしいなと思うんですよね。
はい、
藤森さんの
ぜひ、
いろんなとこ飛び回ってイベントとかね、
はい、
ライブとかされてますけども、直近で言うと4月19日に東京で、
はい、はい、ありますね、
菅田紗恵さんと藤森愛のツーマンライブですか、これは。
いえ、あー、ツーマンではなくて、共同企画なので、うん、ゲストお二人お呼びして、あ、そういう感じですね。はい、
開放作炸裂ぶった切り、いや違うわ、解放炸裂ぶった切りないと
合ってます。
その2 、
はい、
もうちょっと漢字が多くてよくない
激しいタイトルですよね。
解放して炸裂するんですね。
そうです、そうです。
解放っていうのはあれですよね、なんか菅田さんのなんかよく使っている言葉 で炸裂は藤森さんなんですか？
私はライブ中には言わないんですけど、
はい、
こう自分のライブをこう炸裂するって表現することがあって、ほうほうほう、それをそのままそこに使いました。
激しい人なんですね藤森さん意外とね。
そうですね、
炸裂するぜ。
結構ギターヘッドをこう振ったりとかしますね、
うんうんうん、すごい。
こんなちょっと言葉で表現するの難しいですけど、
ぜひライブに見に行っていただきたい、そこは。
はい、
ね、これは幡ヶ谷の36度5分で、
はい、
開催をされます。4月19日ですので、これは水曜日ですかね。
そうですね、平日ですね、
の夜、
はい、
はい、ぜひ遊びに行ってください。菅田紗恵さんもなんか多分音楽のジャンル的にすごい想像ができる感じなんですよね。その2人が一緒にやってる姿みたいなの
もう激しいです
ね。ぜひぜひ遊びに行っていただければと思います。菅田紗恵さん、まあ美人、
いやもう、
まあ、美人
ですね、尊敬するお姉さん、
もう藤森さんに負けず劣らずの美人ですので、ぜひ遊びに行っていただければと思います。あと2人はどなたが出るんですか？
河野圭介さん
はい、はい、
と佐藤元樹さん。
佐藤元樹さん、
はい、大先輩方お二方に
すごいとこに入りますね、
はい、出演していただきます。
やばいじゃないですかそのライブ、行きたいな。
いやもう暑い日になりそうです ね
これはちょっと皆さん東京の人は行った方がいいかもしれないです、この日は。 超楽しいと思います。幡ヶ谷三条
市道具
開放炸裂ぶった切りナイトその2開催されます。
すごいタイ
トル長いなこのタイトル。
頑張って覚えてください。
はい、熱いタイトルでございます。そしてもう一本熱いライブをご紹介するとすると3月の末31日、
はい、
2016年度末でございますけれども名古屋で、
はい、
あの男とツーマンライブを、
はい、もうあの個人的にもすごく楽しみにしてるんですけれども、はい、キキマタクさんとのツーマンライブです。キキタク出ましたね。
すごい。キキマタクと藤森愛がどうなるのか僕想像つかないんですよね。
いや私もわからないです。どうなるんだろうって。
あの汗かけられないの気をつけてください、ね、
あのタオル持ってこないとダメですよ
本当に。最前列の人はなんかあのレインコートとか着た方がいいかもしれない。
いろんなもの飛んできますからねきっと。
やばいですよねあの男は。そうですか。キキマタクさんとは長いですかお付き合い。
いやそんなに長くなくて去年、うん、あの結構イベントとかでお会いして、うん、で大阪で の, あのキキマタク会もお呼びしていただいて。そうですね去年からですね。
僕去年かな一昨年かな。あ去年かキキマタク会始まって以来のシンガーじゃないゲストっていうのに出たことがある。
シンガーじゃないゲスト。トークですか。
そうトークで。
おー
僕ゲストやのにキキマタクに僕がインタビューするっていうよく分かんない構図になってたんです
けど。面白そう。
そうそうそう。ゲストにインタビューされるメインみたいな、なんかそういう感じになってて、あれはあれで面白かったですけどね。あ出たんですね。じゃあ
出ました。
じゃあ藤森さんとキキマタク会つながりということで。
あーまたこんなところでもそうですよつながりがあったんですね。
いろんなご縁がね。ぜひぜひこれは大阪あ名古屋ですね。
名古屋です、はいはい、この日は、
それが名古屋のストレガで、キキマタクさんとのツーマンライブがあります、
はい、
ぜひ皆さん、ご参加いただければと思いますよ。
はいお待ちしております。
チケットどうしたらいいでしょうか。
チケットは、ホームページの方に、うん、あの予約を入れていただければ、はいはい、大丈夫ですので
藤森愛漢字3文字で検索をしていただければドーンと出てきますので、
はい
はい、あの藤森さんの麗しいお姿がねホームページにダーンと出ておりますのでぜひぜひ皆さんあのこれまでの藤森さんのこのライブとかねこんな記事掲載されましたみたいなドーンと書いてありますので見ていただければと思います。なんでそんな苦笑いしてるの。
苦笑いじゃないです。もう笑顔です。
よーしゃべるなこのおっさんと思ってるんです
よね。いや楽しいなって思ってニコニコしてます。
ぜひぜひ、ご覧いただければと思っております。今日のゲスト藤森愛さんお迎えをしております。忙しいでしょ藤森さん。
どうなんですかね。なんかあの楽しいので、うん、忙しいっていう自覚は全然なくて。
月の半分でも移動ぐらい移動みたいな感じでしょ。
そうですね移動してるかライブしてるか、
ね、お休みありますか。
ありますあります、
お休み何してるんですか。
何してる何してるの。それこそスタジオ入って、まあ、なんか新曲作ったりとかそういう日もあれば、もうとことん何もしない日だと、一日中テレビを見て、ご飯食べてテレビを見て寝るみたいな生活もあります、
最高ですねその日。
最高ですよ。
何見るんですかテレビって。あやってるやつを見るんですか普通に。
あそうですねなんかニュースとかなんかダラダラ見てますね。
あの見放題的なやつあるじゃないですか、
はい、
あのネットなんとかで、ああいうのは見ないんですか。なんか
見ないですね。なんか適当にテレビつけて適当にやってるやつダラって見てもうダメな人間の極みですね。
もうパジャマでみたいな。
そうです。でこたつ入ってダラみたいな。
女子らしいことはしないんですか。なんかパンケーキ食べに行ったりとか。
ああでもしますよ。あの仲のいい友達とかアーティストさんとご飯行くと、ちょっと女子っぽいところ行こうとかって言っておしゃれなカフェ入ったりとか、そういう日もありますちゃんと。
なるほどね。じゃあそこの女子力はちゃんと維持しながらも
維持しながら
一日テレビ見て飯食ってる日だけの日もあると。なるほどね。そっか。音楽以外に趣味って言ったら何になるんですか。
音楽以外の趣味。音楽以外の趣味そうですね。それこそ絵を描いたりとか、あと何ですかね。人と会うことがすごく好きで、よくお世話になってる方とか、仲のいい人とご飯に行ったりとか、それも趣味になるんですかね。
なんかそうですね趣味っていう感じではないかもしれないそっか。でも絵を描くことがやっぱり好きなんですよね。
そうですね。
一日絵を描いてることとかあるんですか。
そんなずっと描いてるってことはないんですけれども、私マイキャラクターがいて。
マイキャラクターを
引きこもり愛ちゃんっていう
いいですね。それ引きこもり愛ちゃん。
そうですね。
ほうほうほうほう。
キャラクターがいて、それ、はい、あのラインスタンプにもなってるんですけど。
あ、ちょっと顔。はいはい。
ぜひ、うん、それを書いたりとか。
へえ、引きこもり愛ちゃんを。
だからもうあれはまさに私のあの。なんて言うんですか、プライベートな姿というか、
ダメな日の藤森愛の。
そうです、そうです。
なるほどね。でもそういう日がないとね。
あ、もうメリハリですよ。
メリハリです。僕もありますもん、やっぱりそういう日たまに。
ありますか。
もうずっとネットで映画だけ見てる一日みたいな。
あ、最高ですね。
ビール飲みながら。
うん、
そうですね。続いてのナンバー、ついに生演奏がやってまいりました。
はい。
どういう曲でしょう。
はい、この曲はですね、まだ CD に収録してない、うん、一番新しい新曲になってます。
初オンエアということでいいですか。じゃあ
そうなりますね。
やったー、
はい、
そういうの大好物です僕。
よかったです、
うん、諦めていくこと、
はい、
というナンバー、
はい、この曲はですね、こう夢を追いかける、
うん、
なんかそれは一見キラキラしてて、うんうんうん、すごくなんていうんですか、素敵に見えるんですけれども、
うん、
でも実際にはこうやっぱり辛いこととか、うん、悲しいこととかの方が多いような気がするんですね、
うん
うん、なので なんていうんですかね、こう諦めないことが全てじゃないと思ってるんですね、
うんうんうん
う
ん、
こう時にはこう諦めていくことも大事だなって思っていて、こう置いていくこと、捨てていくこと、それでまたその次に新しいこう光が見える時もあるんじゃないかなって思って書いたナンバーになってます、
うん、生演奏でお届けをいたしましょう。藤森愛さんで諦めていくこと。
やりたいことよりもできないことが増え、一つまた一つと動いてゆく。本当はあの子みたいになりたかった。諦めて諦めて諦めきれなくて、前にも進めなくて、諦めて諦めて、それでもしがみついて、こんな日々に意味はあるの。
DJ のビーズ東京ライブ生演奏でお届けをいたしました。藤森愛さんで諦めて行くことというナンバーでした。続いては DJ のビーズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリーンです。今週もアラモアナセンターにありますシロキアジャパンビレッジウォークのサテライトスタジオから皆さんに最新情報をお送りします。まずはホテルの最新情報です。
今日はスタジオにヒルトンハワイ広報担当マネージャーのめぐみハーブナーさんにお越しいただきました。アローハ
ー。アローハー、こんにちは。
今日は最新のヒルトンの情報を聞かせてください。
はい、ヒルトンハワイアンビレッジの中でも、ホテル内のホテルアリータワーがザ・アリーと名称を改めまして、コンテンポラリー、ラグジュアリー、そしてプライベートをコンセプトに生まれ変わりました。ザ・アリーは全米1位に選ばれたデューク・カナワクビーチの前に広がり、プライベート、ラグジュアリーな空間を演出しております。こちらヒルトンハワイアンビレッジのホテルの中のホテルと言われております。専用チェックインカウンター、専用コンシェルジュ、プール、ジャグジー、プライベートバーなど、お泊まりになるお客様だけがご利用できる、施設サービスを設け、ワンランクアップのハワイアンステイをご提供させていただいております。こちらザ・アリー宿泊者向けのサービスの一つといたしまして、プライベートなミックスバーでは毎日日没まで種類豊富なトロピカルカクテルやタコス、バーガーなどカジュアルな一品をご提供させていただいております。そしておすすめカクテルはこのオノプロセッコポップといいまして、イタリアのワインにですね、発泡酒にハワイアンのファーマーズマーケットでも人気の高いオノポップの棒付きアイスキャンディーを入れたカクテルとなっております。こちらのプロセッコポップはニューヨークやパリを中心にですね、この夏話題となったカクテルの一品でもありまして、見た目も顔とっても可愛いこちらのカクテル、ぜひ皆様お楽しみいただけたらなと思っております。またここから見る金曜ヒルトン花見も格別なので、ぜひ皆様今度のステイはザ・アリーにてお越しいただければ幸いです。
ありがとうございました。お話を伺ったのはヒルトンハワイのめぐみハーブナーさんでした。マハロー。
新しいタワー、アリーというタワーが紹介されましたけれども、このアリーというのはハワイ語では王様という意味なんですね。ハワイ語の単語はこのハワイにはいろいろなところで使われているんですけれども、こういったホテルやお店、また観光地の名所などいろいろハワイ語がありますので、一つ一つ覚えていったら面白いですよ。もちろん私がいつも使うアロハはこんにちはだけじゃなくて、おはよう、こんばんはにもいつでも使える挨拶ですし、マハローはありがとうという言葉です。その他ブラブラ歩く、散歩するというような意味で、ホロホロ、ホロホロするというように使ったりもします。少しずつまた使っていきますので、皆さんも覚えてみてください。さあハワイ語というところで、ハワイ語を大切にしているのはハワイアンミュージシャンです。先ごろ第59回グラミー賞のウィナーとなったのが、ベストリージョナルルーツミュージック部門のハワイアンアーティストカラニペアです。今日はカラニペアのデビューアルバムでもあり、そしてグラミー賞を獲得したこのアルバム「エ・ワレア」から1曲お送りします。クー・ポリアフ。来週まで皆さんお元気で、マハロー。ケズラジオ DJ カリンでした。
モナケアキラキラケウアカウイルヒエウカマクワオクラニポリアフカワヒネカパハウアヌプメハナカワヒネエアポマイエモナケアキラキラケウアカウイル
hiehu kamakua o kulani poli ahu kavahine kapahau.
The best variety of the music of tomorrow.
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ
。お届けしましたナンバー、生演奏でいただきました藤森愛さんで諦めていくことというナンバーでございました。今日のゲストシンガーソングライター藤森愛さんお迎えをしております。
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございましてですね、
お
ノビーに聞けというコーナーがございます。
お
初耳もいいとこだと思いますけど、
そうですね
このコーナーも僕はもう今まで散々1時間藤森さんに僕から質問させていただきましたので、うんうん、逆に藤森さんの方から僕に、まあ、あんま興味ないかもしれないですけど
そんなことないですよ
質問を1つ投げていただいて、その質問の回答拒否権が僕にはないと。
お拒否権がない。
何を聞かれても必ず答えないといけないというコーナーでございます。どうぞ。
何でもいい。
何でもいいです。
そうだな、麺は
麺
何派ですか。
麺ってあの食べる麺ですか。
食べる麺です。
はあ、うどんなんですよね。
ああ、ちょっと感動してます今。
なんで。
私うどん大好き。
やったー。
いやー、もうここは誕生日が一緒だから。
僕うどんですね。
通ずるものがあるかと。
どんなうどんが好きなんですか。
もう王道にさぬきが好きで。
さぬきか、
はい、
僕ね あんまりコシがない方が好きだったりするんですよね。
あ、そうなんですか。
あの大阪の駅の立ち食いうどんで出てくるああいうちょっと持ったら崩れそうなぐらいのちょっと柔らかい麺が好きだったりするんですけど。
へえ、
さぬきもうまいっすね。でもね、
いや、もうあのうどんが好きすぎて、うん、もうあのなんか SNS とかで結構うどんばっかり言ってるんですけど。
じゃあ僕のビール的な感じですね
そうです、そうです。
なるほど。どういううどんがいいんですか。あったかいの冷たいのとか。
あったかいのが好きですね、うん、もう夏もあったかいの、冬もあったかいの。
何を乗せましょう。
あ、もう乗ってなくていいです。
え、もう かけうどんで。
もう酢うどんが好きで。
まあ、ねぎりちょっと乗っとったらええかなみたいな。
そうですね、素材そのままが好きで。
どこの店がええとかってあります。
店か。店あんまこだわりなくて、うん、もうなんか食べれれば何でもいいみたいな。家とかでも結構冷凍うどんとか食べるんですけど、うん、もう週に 3,4 回
うどん
とか、もうほぼ
すごいですね。
うどんばっか食べてますね。
素晴らしいうどん好きですね僕。
いやー、嬉しいです。
あのね、立花彩香さんっていう人知ってますか。
あ、はい、わかります。
あの人うどん打つんですって。
打つんですか。
打つんですって。
へえ、すごい。なんか違いますね、もうそこから。
そう、好物が小麦粉って書いてあるんですよ、プロフィールに、
うんうんうん、
小麦粉って何っていう話をしてて、
うんうん、
パンとかそういうんじゃないんです、うどんなんですっていう話をしてて、
うんうんうん、
であの人はもうそんじょそこらのうどんじゃダメなの、うん、めっちゃもうゴムみたいなうどんでないと嫌なんだっていう。
ゴムみたいな、
コシがすごいあるみたいな。
あ、
で週に1回は必ず自分でうどんを打ちます。
え、週に1回も打ってるんですかもう職人じゃないですか。
打って冷凍するんですって。
すごーい。
そう、う
わ、なんか負けた。
だからちょっともし次立花彩香に会う機会があったらうどんの打ち方をちょっと学んで
そこを教えてもらって。
そう、なんかそこは藤木愛のブランドでうどんを売るっていう
ここで使いますか。
そうそう、藤木お姉ちゃんのうどんみたいな。
あー、いいですねこう物販に並べ
る、物販に並べる。あの食中毒だけ気をつけていただいて。
そうですね、そうそうそう、生ものですからね。
そうです、そうです。あ、でもうどんですか。
はい、
そうか。
こう蕎麦派、スパゲッティ派、うん、うどん派とかいろいろあるじゃないですか。もうダントツでうどんが一番ですね。
だしはどっちですか。
だしは
関東派か関西派か。
関東派ですかね。関西ってあの薄い方ですよね、うん、関東派ですね。
へ、
なんか名古屋人なので。
そっか、濃い方が。
そうなんですよ。
あ、なるほど。でもそのかけうどんが好きっていう感覚はよくわかりますよ。僕もだいたい蕎麦屋に入ると、蕎麦屋ってうどん屋に入るとかけうどんです。
へ、うん、あのなんかちょっと汁に使ってってほしいんですよね。
そうですね、しっかりと。
そうそうそう、う
ん、あの自分でこう汁を注げるタイプのところが好きなんですよね。ちょっと多めに。
ああ、もうタプタプに入れる、
タプタプに入れるみたいな。
あ、もう最高ですね。
表面張力ぐらいの感じで
うどん食べたくなってきた
今日のお昼はうどんでございます、
ね、
藤森愛さんをお迎えしております。4月の19日幡ヶ谷36度5部で、菅田紗衣さんとの共同企画、
はい、
解放炸裂ぶった切りナイトその2 そして3月31日は名古屋、ストレガで、キキマタクさんとのツーマンライブ、はい、熱いライブが目白押しでございますので、ぜひ、藤森愛さんのライブ行ってみてください。DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただいております。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。今週オンエアで聞いてくださっている方は、来週月曜日から今週のオンエアしたものダウンロード配信が始まってまいります。こちらはスマートフォンからでも無料で登録なしで聞いていただくことができますので、ぜひチェックをしてみてください。ラストのナンバー、明日はやってくる、
はい、
これは最新の CD からの、
そうですね、はい、
うん、どういうナンバーでしょうか。
この曲はですね、3.11 東日本大震災をテーマに作った曲になってまして、はい、きっかけはですね、意識を0から1へをテーマに、気仙沼で開催された復興支援イベント、ゼロワンフェスに出演することになった時に、それに向けて作った曲で、なんかそのフェスに出る時にこう自分にも何かできないかなと思って、で私はやっぱりミュージシャンで歌を歌っていたので、曲を作ろうと思って、でなんかそれまではどこか他人事のように感じてしまってたんですけれども、なんかそのフェスを通して、でそのこの曲を作って、なんかより深く考えるように、身近に感じるようになって、でなんかそれを自分が歌うことで、その感覚を皆さんにも一人でも多くの人にも届けることができたらいいなと思って、はい、この曲を作りました。
藤森愛さんの明日はやってくるで、今日はお別れでございます。今日のゲスト藤森愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。は
い、もうここからもうオンエア乗りませんので言いたい放題です。
言いたい放題、何でもいいんですか。
企業名だろうが下ネタだろうが何でも大丈夫ですから。 本当に
もうピーが入っても大丈夫、
全然大丈夫です。
あ、わかります
。そうです、もうリスナーさんが離れるだけなんで別にそれは構わないです僕は
そこはちょっとさじ加減をね、
さじ加減、そうそうそう、まあ、藤森愛ファンが減る可能性はありますけどねあんまり過激発言をすると
そこはちょっとピーとしてきますね。ピーとして、
そうそうそう。どうでしたか、なんかあんまりラジオねご縁がないみたいな話をされてましたけど、はい、
そうなんですよ、あの記憶をたどっても、うん、1回ぐらいしかなくて、はいはい、だから今日すごく新鮮なんですね。ライブでも私あまり MC で喋らないので。
あ、そうなんですね、
はい、
寡黙な方なんですか、
ね、寡黙というよりもなんか話すより歌いたい衝動ですかね。だからこれを聞いてる皆さんは結構新鮮かもしれないです
藤森愛が喋ってるよみたいな
あ、こんな感じなんだみたいない
いですね。でもなんか普通に友達といるときは喋る方ですか。
あ、喋ります、喋ります。もうなんかもう本当 この感じです、
この感じで、
はい、
ステージではもっとこうなんて眼光鋭い感じのバチーッとやってる感じ
自分だとあんまりわからないですけど、うんうん、この感じではないですね、うん、よくそのまあ皆さん最初お会いした時にこの感じを見て、うん、でステージを見ると全然ちゃうやんってよく言われますね。
まあでもいいことですよね、ステージの自分と普段の自分は きっちりこう切り替えているっていうのが、う
ん、多分スイッチが勝手に入るんだと思います。
僕全く線引きがないんですよ。
おお、う
ん、飲みに行ってもこのままやし、
へえ、
スタジオでもこんな感じやし、
へえ、うん、お酒飲んでも入っても、
ま、もう若干テンション上がるぐらいの、
へえ、はい、そうなんですね、
感じですね。そうなんですよ、だから羨ましいです、逆にステージに上がるとスイッチがキャラが切り替わるっていうのはね
二重人格みたいな、
まあ、二重人格といえば聞こえは悪いですけど本当そうなんですよね、羨ましいなと思います。はい、藤森愛さん初めてお迎えしました。今日超楽しかったっす。
あ、嬉しいですよ、私もすごく楽しかったです。
ちょっとこの4月19のライブ僕行きたいなと思いますよ。
あ、ぜひお待ちしてます。
すごいいいっすよね、メンツが。
いや、もう大先輩ばかりですごく楽しみです。
でももう先輩の座を狙いに行ってやろうみたいな感じで行くわけでしょ
狙いに行ってやろう、
あいつら全員私が飛び越えて行ってやろうみたいな。
あ、でもその意気込みはもちろんありますね。
もう年齢経験関係ないですからね、実力だけですからね。
そうですね、
この世界は。
うん、ステージに立ったらもう自分をさらけ出す一つ、それだけですね。
まあでも全員ビビるようなアーティストばっかりですけどね、これよく揃ったなっていうアーティストですけど。
いや、
あれ菅田さんと河野圭介さんとかって仲いいんでしたっけ。なんかあんまり絡んでる姿を今まで見たことがなかった。
どうなんですかね、あのでも河野圭介さんは私からお呼びしたので。
あ、そうなんですね、なるほどなるほど、
はい、そうなんですよ。
そっかそっか。
昨年こうイベントでご一緒させていただいて、うん、もうすごく素敵だなって思って、今度は自分のイベントにもお呼びしたいと思って。うん、
圭介さんいい人ですからね。
いや、もうすごく、もう人も曲も素晴らしいです。
なんかね、あの大御所感すごいですよね僕より年下なんですけどすごい大御所感出てて、この間イベント出てもらったんですけど。
あ、年下なんですね。
僕の2つ下かな。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、絶対年上やろって言いながらなんかそう、この間あの東京でイベントやった時にまさかのトッパーで出てもらったんですよ、一番最初に。
ほ
う、そう、
す
したらもう一人目からフィナーレみたいな感じになって
そうですね、間違いなくそうなりますよね。
そう、あの人間なんてっていう曲があるんですけど、あの曲をあのホール全員に合唱させるっていう。
あ、もう終わりですね、
終わりみたいな指揮者になってるんですよこれ
わ、
ピアノから離れて。
素敵。
そう、終わる感じだけど大丈夫今日みたいな、
このままアンコールかなっていう、
そうそうそうそうそんな雰囲気で、もそこから逆にやりやすかったみたいです。あとはもう場がガッと温まったんで、それですげえな河野圭介はと思って。
いや、もうますます楽しみです、4月19日、ね、
ちょっと行こうかな。
いや、もうぜひ、
ぜひ皆さん4月19日、畑谷36度5分、このライブハウスよく聞くんですけど行ったことないんです僕。
いや、私もないです。
あ、そうなんですか。
はい、初めてで。
あ、じゃあ菅田さんがそこを抑えてみたいな感じ。
そうです、そうです。なるほど、ね、もう共同企画なのでこういろいろと分担してやってます。
うんうんうん、うん、ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。だってこれチケット結構すぐ売り切れるんじゃないですか。
かもしれないです ね、もうなるべく早めにご予約していただければと思います、
は
い、
ぜひぜひ。じゃあ僕予約でお願いします。
あ、もうここで、
はいはい、
あ、わかりました、帰ってきます。
4月19日水曜日、はい、この辺は収録外しておきたいと思います、ね、
はい、
ぜひいやー本当にまたお越しいただきたいと思いますよ。
あ、もうぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかあのリリースがあるぜとかね、 そういう時に使ってください、うんうん、うちの番組。
あ、もうそこは
いつまで続くか分かんないですけど、
もう続けていてください
分かんないですよこればっかりはね、あのリスナーさんがいなくなったら終わらざるを得ないので。も
う私は聞いてますよ。
本当ですか、
はい、
聞いたことありました。今日
もあります、あります。
あ、そうなんだ、
はい、あの何本か聞いて。
さすが、
はい、
ありがとうございます。そんなこんな感じでやってますんで、
はい
はい、あの緩い感じが伝わってたらいいんですけどね。
あ、もう最高に楽しいですこの感覚
ありがとうございますいや本当にまたぜひお越しください。今日のゲスト藤森愛さんでした。
ありがとうございました。